皆さんこんにちは、黎明秀明です。今日は2022年の9月18日日曜日ですね。今午前10時10人ぐらいで今この収録をしています。ちょっとなんか久しぶりに収録をして、時間がちょっと前回から空いてしまって、今日どんな話をしようかなというふうに思いながらも、特にいつものように何も決めずに、テーマとかもですね、その時に自分の直感的に話したいなと思うことに従って今日もやっていこうかなというふうに思っています。実は今日から僕はずっと好きで絵画展を見に行ったり、でそれからそのアーティストさんのですね、なんか生き方というか、その生きる姿というか、物の捉え方とか、僕すごく参考にしている画家さんがいて、でその人はですね、知恵さんっていう人なんですね。知恵アートっていうふうにネットで検索すると出てくると思います。なんか今日は個展の初日ということもあって、今日はなんか知恵さんの話からなんかしたいなというふうに思って今このトークをしています。僕が知恵さんのことを知ったのはすごくよく覚えてるんですけれども、2001年にですね、僕もう会社を辞める決意してね、当時働いていた、大きな、本当に日本の人だったら絶対この会社の名前知ってるだろうなっていうのはですね、すごく大きな通信会社に勤めていたんですね。大学を出て、3年7ヶ月か9ヶ月ぐらい働いていったんですけれども、辞めた目的がですね、僕JICA の、セネカ海外協力隊っていうですね、海外のボランティア事業というか技術移転をやっているですね、そういう外務省のですね事業があって、でそれに参加して海外でいろいろ自分が培ってきたことを共有するような、そういったですね国際協力活動に従事したいと思ってずっと大学時代から考えていて、そういう意味合いでその大きな通信会社を選んで入ったんですね。それで、そう、知恵さんの話でしたね。どうして今会社の話につながったかというと、その知恵さんのね、画家さんとしてのその活動のその作品を記録した画集に出会ったんですね。2001年の秋ぐらい、昨日久しぶりに手に取ってみたんですけれども、マルゼンという大きな書店がありますよね。その本店が、今でも本店とは言わなくなっちゃったのかな、東京の日本橋にあって、まだ当時はね、まだ怪しいって思われていたですね、精神世界っていうジャンルのコーナーありますよね。もう今なんか本当に皆さんの日常にも浸透していて、スピリチュアルとか精神世界って結構ありふれたものになっちゃってるかもしれないんですけど、2001年だから21年前ですね。もう本当になんかそのコーナーで、大きな書店だと大体精神世界ってジャンルはあって、そういう精神世界系のジャンルがある本屋に僕はいつも足を運んでいたんですよね。でそれで、その当時よく行っていた日本橋のマルゼン書店の精神世界コーナーに足を運んだ時に、ちょうど発行されたばかりだったと思うんですよね。知恵さんの画集「聖なる光」っていうですね、かなり大判な画集が多分平積みになっていたんだと思います。当時そうですね、もう青年海外協力隊も決まって、すごく気持ちもすごく上々だったんですよね。今でも忘れないんですけれども、8月14日に合格通知が届いて、でその後すぐに会社に辞めますというふうに伝えてですね、でめでたくというか、10月の末に2001年10月の末に会社を辞めたんですけれども、そんな中でも今の自分とも変わらないんだけれども、自己探求っていうんですかね、自分を探求するっていう本当に終わりのないような エターナルジャーニー、永遠の旅に入ってしまった時期でもあったんですけれども、あでも遡ってみるとね、もう大学1年ぐらいからずっとそんなようなことは自分で追求探求し続けていて今に至ってるんですけど、でそんな中でですね、あのチエさんの歌集に出会いました、聖なる光で、うん、そうね。で僕かなり必ずね、本を買ったりすると必ず帰りにね、カフェとかに寄って 1,2 時間そこでずっと買った本を眺めたり読んだりとかする、ゆったりした時間を持つんですけれども、うん、まあでもすごくよく覚えているのが、そうね、これ前回のラジオトークでもお話したと思うんですけれども、あのその千恵さんの絵ももちろん好きなんですけれども、あのその画集に添えられた言葉がすごく僕好きで、その言葉が今でもずっと残っているんですよね。で前回のラジオトークの時にはあのその言葉を鮮明に思い出せなかったので、はっきりとはね、なので数日前に画集をもう一回開いてその言葉を見返しました。で実は観音っていうね絵に添えられた言葉なんですけれども、あの願いは叶うためにある、その願いが叶うかどうかは自分という神の信念の深さで決まるっていう言葉なんですよ。そう、前のトークか前々のトークの時にこの千恵さんのイベントがあの僕の大好きな天川神社であるので、それに行った時の話をしたと思うんですけれども、あブログに書いたのかな、あの神流っていう言葉があります。で僕なりの解釈で言うと、神流の道っていうのは自分というね神、あるいは自分という命生命を運んでいるその流れに従って自分の道を生きる、でその道に従って生きる、そこに委ねて生きる、委ね切って生きてしまうっていうことだと僕は解釈していて、だからずっとこの J さんがその観音という言葉に、観音という絵画かに添えたこの自分という神っていう言葉がすごくその時の自分に共鳴したんですよね。まあ青年会議協力隊に合格して、本当に自分がもう学生時代から志していた道だったので、もちろんすごく気持ちは高まっていたし嬉しかったんですよね。だから、まあ、会社を辞めるって決断をしたのも、まあ、すごく勇気のいることであったけども、ほとんど直感的にすぐに決めちゃったんですよ実は。でまあ多分その時そういった自分の道を選ぶ、自分の道を生きるっていうことが自分という神の道、自分という神を信じて生きるっていうことをもうその時からまあ多分ちゃんと分かっていたのかなっていうふうに思います。だからそう、本当に自分の感覚に従って生きるとか、外部の情報によらずまず自分に問いかけるとか、まあ、そういったことを本当にずっと絵画、それからメッセージを通してずっと教えてくださった方で、本当に今でも師匠なんですよね。で僕がそれでアフリカに、あ今アフリカって言っちゃいましたが、僕のですね青年海外協力隊との赴任地は、アフリカのザンビアという国でした。まあ、そこにですね旅立って、その時もね実は千恵さんの画集当時2冊しか出てなかったんですけど、その2冊とも持って行ってね、部屋にずっと飾ってたんですね。でそれからチェアートのホームページで、今でもあるけれども、まあ、だいぶ昔のバージョンのホームページだった時に、今でもあると思うんだけれども、そのアーティストさんにメッセージを送れたりするページあるじゃないですか。でそこで僕アフリカに着いた当初にチェアさんにメッセージを送ったんですよね、そのホームページから。まあ、ずっと絵画メッセージがすごく好きで、ずっとホームページもよく見ていて、もう本当に印刷して打ち出してね、ファイリングしていたぐらいなんですけれども、うん、当時そうですね、それでアフリカで見た太陽の光なんかもすごく千恵さんの、例えば古代の陽光っていう作品があるんですが、まあそれにすごく似ていたりとかね、なんとなく僕の今の置かれているその状況、つまり 協力隊としてアフリカのザンビアという国にいるっていうことをなんかすごくお伝えしたくてメッセージ書いたんですよ。でそれがあのチェさんとの接点が生まれたつながりだったんですよね。まあそしたらチェさんご本人からあのメールでメッセージが来てですね、あの、まあ、本当にびっくりしたんですけれども、当人から返事が来るなんて思ってなかったので、でそれからあの僕のそのザンビアにいる時にいろいろ考えていたり感じていたりしたこととかザンビアの様子とかをずっとチェさんにメールしてたんですよね確か。まあ、当時もあの、まあ、お忙しい中だったと思うんですけれども、いつもあの返事をくださって、なんか本当に今から思うとその協力隊って2年間なんですけれども、その2年間の、あの、まあ、本当にすごく素晴らしい2年間ではあったんですけれども、本当になんか毎日ね、あのこの2年間は10年分の人生だっていうふうに自分で思うぐらい言い聞かせるぐらい、なんか結構精神的にも大変な時期でもあったっていうのがありますね。だからそんな中、本当に知恵さんのそのホームページ、ザンビアに持っていた画集の2冊で、知恵さんからあの来るメッセージ、メールでやり取りでいろいろ返事くださるんでね、ものすごく心の支えになったし、あの自分 の, あの心の糧でもあったし、すごく自分自身の人間としての成長がすごく促された。で促された方向性っていうのはさっきあの神ながらの道っていう話をしましたし、自分という神に従って生きる自分の感覚直感、自分が受け取ったその感覚をまず信じてその通りにしてみるっていうことを本当に深く自分の中に刻んだ2年間だったなっていうふうに思います。やっぱりあの僕だけなのか割と一般的なことなのかわからないんですけれども、何かね、人生の中で大きな選択をするとき、したとき、した後っていうのって結構いろんなことが付随して起こってくると思うんですよね。でどうしてかっていうと、何かを変えるっていうことなので、基本自分の考え方とか暮らしの仕方とか人との関わり方、それからやってる仕事の内容とか、いろんなことをですね、変えざるを得ないんですよね。何か新しいことを決意して、新しいことをやっていくっていうことは。だからそうすると、思いがけず、それまで自分が、何ですかね、蓋していた、抱えていた問題っていうものが、わっとね、出てきてくれるんですよね。出てきてくれるっていうのは、一般的な理解と逆順かもしれないんだけれども、そういった自分自身の人生テーマっていうんですかね、人間として生きる上でのテーマっていうものをあらわにしていくっていう、その自分自身の命の意図があって、でそれに沿って生きていくと自然と新しい決意決断をして、で結果新しい決断をした後のその行動暮らしによって、いろんな今まで蓋していた事柄がオープンになって出てきてくれる、なんかそういう順序なんじゃないかなっていうふうに僕はなんか今思うんですね。でそうすると必ず、これは本当に僕そうだなと思うんですけれども、出会いがあるんですよね。そのそういった自分のテーマに自分が向き合えて、自分という神の道に従って生きる、神ながらの道を生きるっていう助けになるような人との出会いがあったり、あるいは逆にもう自分がだいぶ成長してくると、そういった人たちをサポートするような役目与えられたりとかね、そういった関係性っていうのが生じるのかなっていうふうに思います。だから逆に言うとね、そういった新しい出会い、今までと全然違う出会いがあって、新しい物事の見方とか人生の視点を切り開いてくれるような人に出会った時っていうのは、もうすでに自分自身が新しい決意決断をして、新しい人生の道に踏み込んでいる、そういった人生の流れにもう完全に変わってしまってるよっていうサインでもあるんじゃないかなというふうに思います。だから何か新しい決断をして、新しいことを踏み出したのに、なんでこんなこと起こるんだろうということもしあったとしたら、それはその人が、あなたが新しい人生に踏み込んで新しい決意をして、もう次の新しいステージに進んだよっていうサインでもあるんじゃないかなというふうに思います。 だからそれは自分の決断が間違っていたとか、あ、これは神流の道じゃなかったのかなっていうことでは全くなくて、実はその道を進んだからこそそういうことが起こっている、次のステージ進む時にもう来て、あなたはもうそこに来たよっていうことを知らせてくれているんだなというふうに僕は思っています。で、そんな流れの中で出会ったのは千恵さんだったんですよね。僕も本当に協力隊合格して、で訓練期間がですね3ヶ月半ぐらい実はあるんですよ。であって、まあいろんなことがありましたね。やっぱり、人との出会い別れがあったりとか、まあ協力隊ザンビアに赴任した後もですね、いろいろ、まあ僕個人的な話なんだけれども、なかなか住む家をですね配属先決めてくれなかったりとかですね、で行ってみたら僕の仕事を決まっているっていう前提で行ってみたら、僕の仕事なんか何にもなくてね、もうゼロからのスタートだったんですよ。自分ができること棚卸しをして、学校長とか副学校長、それから僕のねカウンターパートって言われている僕のスキルを移転する先の人にですねプレゼンテーションして、でじゃあ社会人向けの IT コースを立ち上げて学校の収益につなげるとかしたらどうですかっていうようなことをして提案を受け入れてもらって、で JICA と配属先半分半分の予算を出し合ってもらって、IT コース、まあ特に専門学校生以上大人向けにですねコースを開講するっていうところからスタートするとか、まあ、あとは、まあ、当時ね短い時間だったんだけれども お付き合いしていた女性とお別れするっていうことになったりとか、まあ僕は失恋するっていう体験だったんですけれども、まあそういうことがね、やっぱり異国の地で起こるとやっぱすごく精神的にきついんですよね、僕にとってはですけれども。そんなことがわーっと重なってね、本当に最初の頃まあ失意とは言えないけれども、なんかすごい辛い時期だったんですよね。特に半年間ぐらいかな。でちょうどその頃に千恵さんのホームページからメッセージを送って、千恵さんとのやり取りが始まったんですよね。で千恵さんもそういったご自身でカンボジアにね学校を作ってるぐらいなので、最近ですけれども2年前ぐらいに作られたのかな、自分の資材を全部投与してね。だから昔からそういったなんか海外で学校を作るっていうことをずっとなんか考えていたらしくて、で僕がねちょうどザンビアにいるので、ザンビアで学校を作るとか、あと個人の話とかね、そういった話なんか僕メッセージを伝えると、メッセージあメールかでお返事したりとかしていて、で本当にね千恵さん実はザンビアに来るっていう準備をし始めたんですよね、実は。でまあいろいろなんか事情があってザンビアに来ることはなくなってしまったんですよね。でだけどザンビアにはね、僕の配属先の近くにね世界的に有名なカシシっていう孤児院があってね、そこに絵を送りたいので絵を送ってくださるっていうことになってね、まあ、原画ではないんですけれども版画ですね、版画を何枚か5、6枚送って4、5枚かな送ってくださって、でそれを僕がですねそのカシシ孤児院に届けるっていうことを実はしたことがあります。まあでも本当絵画僕が手にして飾るっていうことって本当にしたことがなかったので、どうすればいいか全然分かんなくて、まあとりあえずフレームはそちらで買ってくださいっていうメッセージだったのでJさんからので、フレームといってもなかなかザンビアではそんないいものを見つけられないっていうか、僕もどこで見つけたか分からなくて、大きなショッピングスーパーにねそういったいわゆる家具とかホームセンターみたいなそういう規模のスーパーがあったので、そこに行って小さな絵画が入る大きさのフレームを見つけて、でそれをカシシ孤児院に届けたっていうことをやったことがありますね。まあこの辺は結構当時のことを思い出したのがエピソードで余談ではあるんですけれども、そうですね、僕は今ねこのセルフマスタリーの会っていうことをずっとやり続けているのは、そういったなんだろうな、この人間として生きるっていうことは全部その自分という神を生きる、そのために僕らがこの命の流れに従ってこの人間という肉体の中に入っている、でそれをリアルに体験しているっていう経験だなというふうに思っています。 でなおかつその自分という神、自分という命を運んでいるその流れに従って生きる人間としてやっていく中で、まあ、なんていうのかな、そのずれた部分っていうんですかね、自分本来の在り方とか周波数とかそういったものとの、ずれを調整する。でもずれを調整するって人間的に言うと結構しんどかったりするんですよね。さっき言ったその新しい決断して新しい行動をして人生を変えるっていうことをすると結構いろんなことが浮上してくるんですよ。でもそういった自分の人生、本来の人生、命の流れとのその差分を経験できるのがこの人間という生命の魅力なのかなというふうに僕はなんか思ったりとかしていて、それが人間と生まれてくるための目的なのかなというふうに思っています。だから本当に J さんとの出会いがあった2001年、実際にはね、本当にご本人に出会うのは帰国した後なんですよね。残念、結局いらっしゃらなかったので、だからずっとですね、本当に自分自身の感覚を大事にする、それって本当に最大限の自分自身へのリスペクト、尊敬、自分自身を受容するっていうことだと思うんですよ。外部の情報によらずに自分の感覚を頼りにして生きるっていうことはすごく勇気のいることだし、まあよく皆さんが思いがち、僕もそうなんですけど、間違ったらどうしようとか、だったら先人の知恵に従おうとか、まあそういったことを普通すると思うんですけど、まあもちろん僕もしますよ、いろいろ調べまくって、でどうしようかって結果的に自分の感覚に照らし合わせるっていうことをしたりとかするんですけど、やっぱり最終的に自分自身が本当に満たされるっていうのは、これは僕の感覚だし、まあ、知恵さんとも共通するところは、最終的にその選択によってどんなことになったとしても、やっぱ自分の感覚に従って生きたっていうことが本当に自分の人生をちゃんと生きたっていう証になるのかなというふうに僕は思っています。だからそこから本当にブレないようにするっていうことが僕はすごく大事で、それを本当にいつも教えてくれる絵画を通して、メッセージを通して、で知恵さんの活動を通して、まあ、そういった意味で本当に僕にとってはね、別に弟子入りしたわけじゃないんですけど、僕の人生の師匠なんですよね。まあ、すごく天真爛漫な人ですし、すごく面白い人なんですよね、知恵さんとお話すると。まあ本当になんかで2004年僕4月にザンビアから日本に帰国して、でちょうどねすぐその後に知恵さんの個展が開かれたんです。今はね9月に大体やってるんですけど、当時はねゴールデンウィークぐらいにやってたんですよ、個展を銀座で。だから帰国してもう1ヶ月も経たないうちにご本人と会うことになお会いすることになって、で個展でお会いして、もうほんと緊張しましたね。ずっとメールでやり取り2年間ぐらいやっていて、でご本人に会うっていう、まあ知恵さんもう今は出してないけど、当時ご本人の絵画について語った DVD なんかもあって、まあ、それも残名に送ってくれたりとかねして見てたんですけど、まあ本当に最初会った時の印象はね、まあ写真とかその送ってくださった DVD でどんな方かはまあ知ってはいたんですけど、その見た目の美しさとか、まあそれはもう置いといて、ものすごいんですよ、オーラが。なんていうんですかね、今はだいぶ変わってきたんですけど、最初に会った時の印象はね、もう本当に起業家ですね、会社の社長ですね、女性社長っていうそんなオーラで、今でもそういう雰囲気ありますけど、もうなんか本当になんかね、びっくりしましたね。というのはね、僕がいろいろザンビアにいる間に知恵さんのホームページを英語化するのをですね手伝ったりとかいろいろしていたこともあったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、個展が終わった後にですね、お昼ご飯一緒に食べ行ったりとか、お誘いいただいていろいろお話を聞かせていただく機会っていうのが実はあったんですね。でそういう最初に会った時、今でも忘れないんですけど、もう亡くなっちゃったんですけどね、今ちょうど今日からやってる個展、ギャラリー武蔵っていう銀座のねギャラリーのすぐ近く、あれその近くだったかな、ごめんなさい、銀座の松屋ですね、松屋銀座ですねの近くに中華料理さんがあって、まあ、そこで初めてご飯食べたんですけどね、 あ、本人と向き合ってね、ずっとご飯食べるともうほんとなんかもう緊張したっていうか、なんか本当にママだったんですよね。あのメールでやり取りする、そっから受け取る印象とか、その話してることっていうのが、あの本当によくあるじゃないですか、メールで伝わってくる本人像と、あるいは SNS とかで伝わってくるその言葉とか、伝わってくるその人像の雰囲気とかと会ってみたら全然違うとかってありますよね。チェイさんの場合は本当まんまなんですよね。まあ、チェイさん息子さんがいらっしゃって、あの息子さんとも僕よく話してるんですけれども、やっぱり息子さんもやっぱり本当になんかもうまんまだっていうふうに言っていて、あ、やっぱりそうなんだなっていうふうに思ったりするんですけど、うん、本当にいろんなことを教えられましたね。あの教えてもらったっていうか、彼女は僕に対して何か教えてるつもりなんかもちろんないんですけど、うん、本当になんか自分の感覚のままに生きるってちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、もうそれを地で言ってるような人で、うん、だからよく言ってるのが、あの私みたいな生き方をするのは本当に私はおすすめしないって本にも言ってて、うん、それは本当におごった言い方でなくて、まあ、それは一人一人やっぱ個性が違うから、自分みたいな生き方をするっていうことが必ずしも正解ではない。だそれも本当に自分という神を生きるっていうことすごくつながっているんですよね。はい。でなんでセルフマスタリーの会の話と知恵さんの話といろいろこうって一緒くたに話してるかというと、まあそうですね、そんな流れの中でちょっとだいぶ時系列的にはぶっ飛ぶんだけれども、まあそういうふうにね、あのエンドのないエターナルジャーニーである、こういった自己探求って本当割れないんだけれども、まあそういった意味ですごく僕にとってのサポートツールになった出会いがやっぱマトリックスエナジェティックスだったんですよね。あの前のトークでも言いましたけど、僕は決してあの ME が何にも増していいっていうふうに言ってるわけではなくて、なんかその自分の感覚を切るっていうことをもう体と一体になって教えられたっていうか、それをなんか実践できるのが ME、 あマトリックスエナジェティックスが ME っていうんですけれども、 ME で、あのそのブレがあの本当瞬時に訂正される、カリブレーションされるっていうのが ME なんですよね。そうだから本当にうまく伝えられないんですけど、まあ知恵さんとの出会い、知恵アートとの出会いで、それからずっとそれまでも今もなんですけれども、あの自分という生命、自分の人生を通してあの人間を理解する、人間というものを理解するっていうこと、まあそれには本当にマトリックスが僕にとってすごく大きな要素ではあり続けているんですよね。うん、まあそれ以外にも僕あのまあこういったあの自己探求、まあそれから自分に返っていく、自分という命を丁寧に大切に生きるっていうことに役立つようなことはいろいろ深めで探求していく中で、まあ例えばあの EFT っていう、タッピングセラピーがあるんですけど、そういったものとか、あとはME をやっている中でボディーワーク勉強したいと思ってサイキックマッサージというのをですね、あの学んでボディーワークを実は僕できるようになっているんですけど、まあ、そういったものとか、あとは自分がすごくブレた時に使うバイロン・ケイティさんのザ・ワークっていうのも、まあ、本を読んで独学で習得したんですけど、うん、そういった自分の人生、自分の人生、自分の生命、自分の生きる道を探求して理解ってちょっとピンとこないかな、探求していく中で人間という存在を理解していくっていうことに、なんかすごく僕に影響を与えてくださった知恵さん、知恵アートマトリックスのことをなんか今日喋っています。なんか今日は知恵さんの話ばっかりで、まあ、まだ話し尽くせないことは本当にたくさんあるんですけど、知恵さんのことや知恵アートに関しては、あ、何か今日はME のこといろいろ話すのかなと思ったら、あんま今日 ME のこと喋ってないですね。 そういったものなんですよ。そういったものってめっちゃざっくりしたまとめになっちゃったんですけど、ヒーリングするために使えるっていうことももちろんあるし、ある目的のために使うことはできるんですけど、僕の場合はですね、この ME は自分を探求する、自分を知る、自分を理解する、でその流れから、人間というものを理解する、ヒューマンビーングというものを理解する、そういったことにすごく役に立つツールでもあるので、結果的には世の中人に左右されず、社会に属しながら社会に影響されず、ちょっと孤高な感じかもしれないけれども、自分を生きることができる。だからといって隔絶した暮らしをするわけではなくて、何者にも影響されず、影響することは自分で選ぶことができるという、そういうあり方を持っていけるっていうのかな、そういったことにすごく役立つツールなので、僕は好きで ME のワークを紹介しています。で、僕はME のティーチャーではないので、基本自分自身が参加したセミナーとか独学したその本の内容からいろいろそのワークを一緒に皆さんと楽しんでみるっていう場を作るっていうことをすることはできるので、そういった意味でセルフマスタリーの会をやっています。本当に僕は宣伝がなんか苦手で、あまりしなくて、いつも少人数でやっているんですけど、今回も、9月の今ちょっと自分のブログ見ながら今振り返ってるんですけど、9月のもう今週末なんですよね、9月の25日に、セルフマスタリーの会、今回午前中ですねやりますので、ぜひ興味ある方いらっしゃってください。知恵さんの話聞きたいというのでもいいですし、僕自身の協力隊の話とかでもいいですし、要はセルフマスタリーっていうテーマにつながっていることであれば、いろいろお話もできますし、共有する体験とか、こういった ME のワークとかの共有もできますので、ぜひいらっしゃってください。で、今回僕が書いた一番新しいブログ、ゆったりと過ごし変化の流れの中を進んでいくというブログの中で、インナーワークということをですねちょっと書いているのでご紹介しますと、インナーワークって僕もまだ詳しく習ったわけではなくて、天下次郎さんという、天下塾っていうことを開いてらっしゃる方がいて、その方にインタビューしたブッククラブ会っていう東京南青山にある精神世界専門書店のですね、ニュースレターにあったインタビュー記事から持ってきたんですね。要は普通何か教える時ってああしろこうしろっていう、方法論を情報として伝える、アウトプットしてそれを相手に伝えるっていうやり方が主流だと思うんですけど、そうではなくて、実際例えばこのガルウェイっていう方はテニスコーチであるので、テニスを教えることができるし、テニスの力量を持ってるわけですよね。それを教える相手が自分自身の内在的な内側の体験として習得することを可能にする方法論を作った、それがインナーワークなんですね。例えばビデオを見て何かレクチャーして、それをやってみるっていうワークというよりは、まずそのコーチであるガルウェイがやってる姿を見ながら、例えばボールがね地面に当たった時にバウンスで、ラケットにボールが当たった時にヒットというふうに心の中で唱えるんですよね。言葉に発してもいいのかな。で、そうするとガルエがやっているその動作が自分の内側に根付いてくるんですよ。外側からのインプットというよりは自分自身で言葉唱えたりするので、内側の中で情報が生成された状態でこのテニスを習得できるような方法を作ったそうなんですよね。で、そうすると従来の方法論教え方よりも全然早く、ものすごい早いやり方でですね、早い段階、短い時間で教えたことを習得できるようなことができる方法論として仕上がっていったようなんですね。 でこれすごく ME にも近くて、 ME って本当にあのこういった体験だよっていうのって一人一人本当に結構内在的な体験が違うんで、こうだって言えないんですよね。言うとそこをみんな真似していて、そこに限定されたつまらないワークになってしまうので、そういう伝え方はされないんですね ME って。なのでこのインナーワークっていうものを知った時に、あ、これすごく近いと思って、ME の初心者向けにあの岡山で体験会をやった時に、このガルウェイのインナーワークを使ってね、あの ME の実践をしながら、あの同じようにこのバーンスヒートっていうのは似たようなことをやってもらったら、あのすごくよく伝わったっていうのは僕よく分かったんですよね。なのでちょっとこのインナーワークのワーク、まあ、本当にブログに書いてるまんまのことをやるんですけど、まあ、テニスボールじゃないんでバーンスヒートとやらないけど、それも使いながら今回あのセルフマッサリの会の中で ME のことをですねお伝えできればと思っています。なので本当にあの誰でも本当に ME のこと知らない人でも、あの ME の世界って本当にあの体験で感じられるものなので、大体初めての人でもあーっていう感じで分かってくるんですよ。ただ言葉にすごくしづらい世界なので、言葉にしちゃうとすごい沈黙しちゃうものなので、あの本当体験でお伝えするしかないので、場を作っていくしかないんですね。こういった場を、あのセルフマッサリーの会のような場を、だからあのぜひあの本当少人数で、あの個人マレットと感じでですね進んでいく場ですので、あのぜひお時間ある時は、お時間ある方ぜひ遊びに来てください。9月25日の午前中、東京の文京区の、どこだっけ、今ブログを見て場所を今振り返っているんですけれども、あ、仙石ですね。あの都営三田線という路線があって、仙石ってあの JR の山手線でいうと巣鴨から一駅のところです。はい、午前中10時から12時15分ぐらいまでですねやりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、またあのラジオトークの中で知恵さん、知恵アートを登場させて、いろいろあの話題引っ張ってこようと思ってます。うん、なんか本当知恵さんの話、知恵アートの話、 ME の話をすると僕自身もすごく調子が良くなるので、このトークの中でこれからもまた時々ご紹介していきたいと思っています。あ、今あの録音を止めようと思ったら、あの iPhone のロックかかっちゃっていて、今ちょっと戻していて、今無言状態になってしまいました。はい、じゃあ今日のですね黎明ラジオトーク以上となります。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。